こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。奇跡の威力、伝統食材、正しく食べれば120歳まで生きる、は評論家船瀬俊介が、日本の伝統的な食材と食べ方を健康、長寿の観点から論じる一般向け健康書である、2024年刊行の本書は、大豆、ごま、味噌、生姜、ニンニク、海苔、芋類、海藻、キノコ、茶などを取り上げ、日々の食卓を和食の素材へ戻すことを提案する。中心にあるのは食べる品目を増やす発想だけでなく、小食や菜食を含む食べない工夫を重視する姿勢である。また発酵食品や大豆食品を選ぶ際には製法や原材料を見る実践的な視点も示す。反面、近代医療や栄養学への批判、がん予防や長寿に関する強い表現は著者独自の主張として慎重に読む必要がある。本書の価値は伝統食材を万能薬として扱うことではなく、加工度の低い食事、発酵植物性食品という食生活の論点を挑発的で具体的な形で提示する点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、小食菜食と食べない工夫を食事改革の出発点に置く。本書は健康のために何を追加するかよりも、過食や偏った食習慣をどう減らすかを優先する。章題にも示される小食菜食、食べる工夫より食べない工夫という構図は個別食材の効能紹介を支える基本原理である。著者の見方では、栄養を過剰に足し続ける発想は身体への負担や食生活の複雑化を招く。そこで肉や乳製品、精製加工された食品への依存を抑え、豆野菜、海藻、発酵食品などを軸に日常の献立を簡素に整える方向が提案される。特定の食品を一度食べただけで結果が出るという話ではなく、食事の量、頻度、素材の選択を一体として見直す考え方である。ただし、小食や菜食の適量は年齢、活動量、妊娠、授乳、持病、服薬状況によって異なる。体重減少や栄養不足を招かないため、極端な制限を一般化せず、必要に応じて医療栄養の専門家に相談することが重要となる。次に、肉より豆を据える提案と、大豆食品を日常へ組み込む視点。大豆は本書の中心的な食材であり、著者は畑の肉として肉食中心の食事に対する代替的な基盤に位置づける。豆腐、豆乳、味噌など和食には大豆を無理なく繰り返し食べられる形が多い。そのため本書の提案は、珍しい健康食品を探すより汁物主菜、副菜に既存の大豆食品をどう配置するかという日常的な実践へ向かう。特に乳製品より豆乳、豆腐を選ぶという章立ては食品群を置き換える発想を明確にしている。一方で、大豆を完全な解決策とみなすのではなく、主食野菜、果物、脂質源などと組み合わせ、総合的な食事の質を考える必要がある。大豆製品の栄養や食べやすさには利点がある一方、アレルギーがある人には適さず、製品ごとの砂糖、塩分、添加物の違いにも注意がいる。本書を実用するなら、肉を全面的に恐れるのではなく、週単位の食事で植物性タンパク質の比重を高める契機として読むのが現実的である。さらに、生姜、ニンニク、ごま、きな粉を日常の調味として扱う。本書は生姜とニンニクを食卓の二刀流と表現し、さらにごまときな粉を幅広い料理へ加えることを勧める。ここでの特徴は、健康を特別な治療行為ではなく、香り、辛み、食感を伴う日常の調味として捉えている点にある。薬味やふりかけ的な素材は豆腐、汁物、野菜、主食などに合わせやすく、食事全体を植物性の素材中心へ寄せる補助線になる。著者はこれらに強い疾病予防の役割を与えるが、がんの予防治療を単一の食品で保証できるという意味には受け取れない。食品成分に関する研究と個人の疾病リスクを直接下げることの間には隔たりがあり、生活習慣、検診、治療の必要性を置き換えるものではない。実践面では、香味野菜やごまを使うことで過度な塩分や濃厚な調味料に頼らず満足感を得るという読み方が有益である。なお、ニンニクや生姜は胃腸への刺激になりうるほか、抗凝固薬などを使用している場合は相互作用にも配慮したい。そして、味噌、醤油の本物を選ぶことで発酵と加工度を考える。味噌と醤油を扱う章は、本書が単に和食のイメージを称賛するだけでなく、調味料の選び方まで踏み込むことを示す。著者は命を養うものとして味噌、醤油を位置づけ、本物の製品を選ぶ視点を強調する。ここで重要なのは、原材料や製法、発酵という過程に注意を向けることである。原材料表示を確認し、何から作られ、どのような味が設計されているかを考える習慣は、調味料を健康食品として深刻化するためではなく、加工度の高い食品を見分ける基礎になる。味噌汁や発酵調味料は、大豆や穀類、野菜を組み合わせる和食の器としても機能し、食卓の組み立てを簡潔にする。ただし、味噌と醤油はいずれも塩分を含む。発酵食品だから量を気にしなくてよいわけではなく、高血圧や腎疾患などで塩分管理が必要な人は、 量と頻度を個別に調整すべきである。本書の提案は添加物への不安を煽る材料ではなく、表示を読み、薄味でも素材の風味を生かすケーキとして受け止めるのが妥当だろう。最後に、芋類、海藻、キノコ、自然油茶を脇役ではなく食事構造の一部として再評価する。本書は大豆や発酵食品に加え、山芋、里芋、菊芋などの芋類、海苔を含む海藻、キノコ、自然油茶にも焦点を広げる。これらを天然サプリと呼ぶ表現には誇張があるものの、著者が伝えようとするのは、栄養を錠剤や単一成分で補う前に身近な素材を献立の中で生かすという考え方である。芋類は主食、副菜の選択肢となり、海藻やキノコは汁物や小鉢に加えやすい。こうした食材を複数用意ると、食事の多様性、食物繊維、風味の幅を確保しやすくなる。また、茶を甘い飲料の代わりにする、油を量と質の両面から見直すといった提案にも日常的な応用可能性がある。ただし、海藻の摂取では要素の過剰、芋類では食べ方や総量、油では高カロリー性を考慮しなければならない。したがって本書は、各食材を苦痛のために大量摂取する案内としてではなく、精製度の低い多様な食材へ食卓を戻すための素材集として読むことが望ましい。結論として、本書は和食や自然食に関心があり、毎日の買い物と献立から食生活を見直したい読者に向く。とりわけ豆腐、味噌、ごま、海藻、芋類といった入手しやすい食品を健康のためにどのような位置づけで使えるか考えたい人には具体的な着眼点を与えるだろう。小食、植物性食品、発酵加工度の低い素材という論点を一冊に束ね、味噌、醤油の選択や薬味の使い方にまで下ろしている点は、抽象的な健康論より実践に結びつけやすい。また、近代医療や栄養学への強い批判を前面に出すため、穏当な栄養入門書とは異なる問題提起の鋭さがある。だからこそ、120歳まで生きる特定食材が癌を消すといった断定的な簡易は、確立した医学で事実としてではなく、著者の主張として吟味すべきである。治療中の人、持病や食事制限のある人は、自己判断で医薬品や受診をやめず、主治医等と相談する必要がある。本書の独自性は、伝統食材を教習や料理文化として語るだけでなく、現代の食と医療への批判を伴う生活論として提示する点にある。批判的な読み方を保てば、食べる量、加工度、発酵、食材の多様性を再点検するための刺激的な一冊となる。ご支援いただける場合は、船瀬俊介。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。